2面3面は見開きになっています。アジアの時代、鹿児島の可能性。アジアに開かれた鹿児島。アジアへのゲートウェイ、玄関口、鹿児島。我が国の繁栄、鹿児島の繁栄は、今後、アジアの国々との連携なしには考えられません。このため、本県は、急成長を続ける中国をはじめとしたアジア諸国と密接な関係を結ぶことが重要となっています。中国沿岸部の人口は約3億人です。特に今後大幅な増加が見込まれる中間所得層のエネルギーを取り込み、本県の発展を図ることが求められています。その東アジアの中国、韓国の黄海沿岸及び九州、台湾を含めた地域は、環黄海地域と呼ばれ、この地域の世界に占める割合は、人口で 5.9%、国内総生産 GDP で 5.7% となっており、今後も発展が見込まれています。本県の将来はアジアと共にあると言えます。図、環黄海地域。図の説明。環黄海地域を示した地図です。中国、韓国の黄海沿岸部。台湾、日本は九州部分です。地名を読みます。中国は、遼寧省、河北省、山東省、江蘇省。印をつけてある都市は、上海、天津、北京。韓国は、インチョン、クアンジュ、プサン。日本、九州は、鹿児島。台湾は、台北。以上の地域が点線で囲んであり、環黄海地域と書いてあります。図終わり。表、環黄海地域の基礎データ。出典、九州経済産業局、九州経済国際化データブック2011。台湾は、ジェトロ、国地域別情報。表を読みます。環黄海地域、台湾を含みます。人口、4億100万人、世界シェア 5.9%、GDP 32,897億ドル、世界シェア 5.7%、貿易額31,157億ドル、世界シェア 13.0%。表終わり。グラフ、国地域別人口構成比。グラフの説明。国地域別の人口構成比を表した円グラフです。中国、韓国は、環黄海地域の対象地域における人口です。グラフを読みます。中国、83.4%。沿岸部、約3億人。北京市、天津市、河北省、遼寧省、上海市、江蘇省、山東省。韓国、7.5%。釜山、インチョン、クアンジュ、テジョン、キョンギド、チュチョンナムド、チェジュド、チョラブクト、キョンサンナムド。台湾 5.8%、九州 3.3%。グラフ終わり。グラフ、アジアの中間層の推移。資料、ユーロモニターインターナショナル2010から作成。グラフの説明。世帯可処分所得の家計人口を表した棒グラフです。アジアとは、中国、香港、台湾、韓国、インド、インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピンの国々です。2010年、2015年、2020年はユーロモニター推計値。アジアの中間層とは、世帯年間可処分所得が5000ドル以上、3万5000ドル未満の所得層。縦軸は、アジアの中間層を0から25億人まで5億人ごとに。横軸は、2000年から2020年まで5年ごとに年を取ってあります。2010年以降は推計値です。グラフを読みます。2000年、 2.2 億人、内訳は中国 0.7 億人、インド 0.4 億人、その他 1.1 億人。2005年 4.6 億人、内訳は記載されていません。2010年 9.4 億人、内訳は中国5億人、インド 1.9 億人、その他 2.5 億人。2015年 14.5 億人、内訳は記載されていません。2020年20億人、内訳は中国 9.7 億人、インド 6.2 億人、その他 4.1 億人。2000年のアジアの中間層 2.2 億人から2009年は 8.8 億人、2010年は 9.4 億人と 4.3 倍になっています。2010年 9.4 億人から2020年は20億人と 2.1 倍になっています。グラフ終わり。写真。発展著しい上海プートン開発地区。写真の説明。手前の海から近代的なデザインの建造物が奥へと広がっています。高層ビルも立ち並んでいます。写真終わり。クエスチョン。どうして上海線が重要なのですか？アンサー。鹿児島県はアジアの主要都市であるソウル、上海、台北の三大都市と直接結ばれ、環黄海地域をつなぐ高速交通ネットワークの一翼を担っています。中でも、鹿児島・上海線の存在は、成長する中国経済の波及効果を本県にもたらし、本県の発展可能性を大いに高めることとなるため、その維持は本県の成長発展に不可欠です。また、本年5月に、九州地域戦略会議で決定された次期九州観光戦略においては、中国からの入国者数を2023年には約304万人とする目標を掲げており、この1割にあたる約30万人程度の中国人観光客を本県へ誘致することを目標としています。10年後にこの中国人観光客を鹿児島に招き入れるためにも、今、上海線が廃止されることは避けなければなりません。図、高速交通ネットワーク。図の説明、福岡空港、鹿児島空港とアジア主要都市の高速交通ネットワークを両矢印で結んだ図です。まず、福岡空港から。福岡空港は、上海、青島、大連、瀋陽、インチョン国際空港、プサン、香港、広州、台湾、シンガポール、タイ、ベトナムなどと矢印で結ばれています。次に鹿児島空港です。鹿児島空港と上海、インチョン国際空港、台北を結ぶ高速交通ネットワークがあります。鹿児島・上海線は便数週2便、所要時間100分。鹿児島空港とインチョン国際空港を結ぶ鹿児島ソウル線は、便数週3便、所要時間90分。鹿児島台北線は、便数週4便、所要時間120分となっています。鹿児島ソウル間は、鹿児島、福岡、釜山、ソウルと船と鉄道を使った別ルートもあります。鹿児島から福岡へ九州新幹線で、鹿児島中央博多間は最速で1時間17分。福岡釜山は高速船ビートルで、福岡釜山間は2時間55分。釜山からソウルへは KTX、ギョンブ高速村、ソウル釜山間は最速で2時間18分というルートです。また、上海からとインチョン国際空港からは、世界各地へと外向きに矢印があります。図終わり。クエスチョン。 上海線の利用状況はどうなっているのですか？アンサー。平成14年の就航以来、搭乗率はおおむね 50% 以上を維持しており、一時は週4便に増便されるなど、約10年間にわたり安定的に運航され、約17万人の方に利用されてきました。しかし、平成24年9月以降、尖閣諸島の問題や大気汚染の影響などを受けて利用状況が低迷し、平成25年4月から8月までの44便のうち13便が欠航、5月は搭乗率が 32.2% にとどまるなど、危機的状況になりました。グラフ、搭乗者数、搭乗率の推移。資料、県庁交通政策課。グラフの説明。搭乗者数を棒で、搭乗率を折れ線で表したグラフです。左縦軸に搭乗者数を0から2万2000人まで2000人刻みで、右縦軸は搭乗率を0から 80% まで 10% 刻みに、横軸に平成14年から24年までの年を取っています。年ごとに搭乗者数、搭乗率の順で読みます。なお、数値はおよその数です。平成14年、8500人、70%。平成15年、11500人、58%。平成16年、16800人、56%。平成17年、16000人、53%。平成18年、2万人、68%。平成19年、17200人、69%。平成20年、18000人、52%。平成21年、12800人、52%。平成22年、17200人、67%。平成23年、19800人、57%。平成24年、17000人、50%。グラフ終わり。写真2枚。中国東方航空。写真の説明。空を飛んでいる飛行機の写真です。歴史的建築物が立ち並ぶバンド地区。写真の説明。重厚な建物が並んでいます。手前の広場やベンチには人が数人います。写真終わり。